ハッピーライフ。この時間は空知海歯科医さんの協力でお送りします。さあ9月、
はい、
9月、
はい、
9月です。
9月です。
なんかね、はい、今年暑かったので、なんか全然9月な気がしてないんですよ私。
いや、やっとなんか涼しいというか、ちょっと朝晩寒いような感じの日も増えてきましたけど、
今週入ってからですよね。
まあ、この放送聞いてる人はもうちょっと、ま、別の週になるので、
うん、
もっと冷え込んでるかもしれないですけど、
うん、でもいつもはこのお彼岸明けぐらいにストーブをつけようと思うんですよ、うん、
あ、
肌寒くて。
というか、大体ですね、8月のお盆を過ぎたあたりから、うん、朝晩涼しくなるはずなんですよね。
はずだったですよね、うん、
毎年。
おかしいですね。
おかしいです。
なんかね、9月って気がしない、まだ8月のような気がしてる。
そうなんですよね、感覚的には8月の半ば過ぎっていう感じなんでしょうか。
はい、うん、じゃあ今日のお客様をご紹介ください、
は
い。
本日はですね、空知歯科医師会、広報担当理事ですね、はい、コスモデンタルの滝川市のコスモデンタル、柳曽宇次郎先生に。
違う、切るとこ違う。
違う、柳曽次郎先生です。
違う、それも違う。
違う、じゃあ次郎先生お願いします。
よろしくお願いします。
柳宗次郎先生です。柳が名字ですよね、は
い、
先生ね。
よろしくお願いします。柳宗次郎です。
そうですね、いつもこうやってからかわれるんですか。
そうです。ね、これが押尾先生のいいところなんですよね。
もうね、なんか人を
こう、僕の兄貴分ですから、も
う、そうかそうかそうか、
ぜひいっぱい構ってください。よろしくお願いします。
はい、和んでいただきたい。
そうか、そう切るかと思って今、ちょっと感心しちゃった。忍たま乱太郎ってあったでしょ、子供のアニメが、
はいはい、
あれの切るとこが知らなくて忍たま乱太郎だと思ってた。そんな感じですよね。
まあ、
切るとこ違えばみたいな。まあま
あ、そうですね。
いろいろとね。
うん。切るとこ違いますね。
まあ、
ぜひいじってください。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
柳先生のところのコスモデンタルさんは、はい、G スカイのタイムテーブルにもこう載ってくださってるので、
はい、
あそこだって皆さんラジオ聞いてる方は思ってくださった方も多いかと思うんですけど、は
い、ありがとうございます、
は
い、
結構ね、番組の中生告知もされてますよね。
そうですね、はい、はい、こうやってご出演いただけるのはとっても嬉しいです。
ありがとうございます。
いじらせていただきます。
頑張ります。
さあ、ですね、今月はどんな
今月なりましたね。
今月はどんな話ですか。今日と今月が一緒になっちゃった。
今月はですね、うん、歯医者さん行く時って皆さんやっぱり、うん、歯が痛くなってからっていう方が多いと思うんですけれども、放っておかないでほしいんですよね、
うん、
でまずですね、まあ、痛みがある時は多分歯医者さん行くと思うんです、うん、でもそれ以外でも例えばなんか最近歯がぐらついてきたな、動くなとか、
はい、
ちょっと冷たいもんしみるぞとか、うん、噛んだらなんとなくそんなにひどくはないけどちょっと痛い感じするなとか、
うん、
少しなんか血が出やすいとか歯茎が腫れぼったい感じがする、うん、入れ歯を使っている方なんかちょっとここひび入ったけどまあなんとか噛めるからいいやとか、
うん、
そういう結構ね億劫というか、
はい、
後回しにされることが多いかもしれないんですけれども、
まさに私今そうなんですよ、うん、前歯のこの歯の裏側がなんか欠けてるっぽいんです、
うん、
なんかないんですよ、スカッとしてるんですよ、
うん、
だけど痛くないんですよ、うん、だから行かなきゃって思ってんだけども、はい、痛くないからまだいいかみたいな感じになってる、
うん、そうなんです、です
ね、痛くないと後回しになっちゃう。
そうなんです。ところがですね、
うん、
それを放っておくと結構大変なことになりかねないんですよね、
はい、
どういう症状か、まあ、その例えばノアさん前歯欠けた、
はい、うん、
でも痛くない、これもしかしたら、うん、神経を取って根っこの中を治療してる歯かもしれないんですよ、
はいはい、
うん、そういう場合っていうのは痛みも何も感じませんので、神経ない歯なので その場合は欠けても全然、症状が ない、ただ穴が開いてる、うん、気になるっていうだけなんですけれども、うん、これをあまり放っておくとどんどんそこから虫歯になり、それが進行して、もともと根の中を治療した歯でも根っこの中に再感染を起こしてしまう可能性があるんですよ。
えだって歯ないのに、
歯ないじゃない、歯はあるんですよ。
歯はある
あります、
あれはあるんですね。
歯の神経がないんだけど、
神経がないで、
神経ない歯っていうのは痛みがないから治っただろうって思ってるけれども、うんうんうん、根の中治療してその防腐剤のようなお薬を根っこの中に詰め込んで上からかぶせたり詰めたりするわけですが、うんうん、そこからですね、あのばい菌っていうのは目に見えないぐらいの大きさなんですよ。
目に見えたら怖い、
怖いですけどね、あんなもん見えたらうようよ口の中に うごめいてるのが見えたら多分
目に見えたら怖いですよね。
半分以上の方失神するんじゃないかと思いますが、
あんなのとかこんなのとか、
ね、あんまり想像したくないですよ ね、
そ う、 ですよね。
うようよ動いてるの
が嫌だ嫌だ、
まあまあまあ、
はい、
なのでですね、うん、きちんとお薬を詰めたとしてもですね、その隙間から虫歯になったり感染を再感染をする可能性があるんですよ。どんどんどんどん狭いところに入り込んで、うんうん、あいつらはですね、うん、悪さするわけです、
はい、
で人の見えないところでね、嫌なことしていく連中ですので、うん、それがですね根っこの先まで感染が広がってしまうとですね、うん、根の先で骨を溶かして膿を大量に作ってしまう、つまり
一回やらかしたことある、
やらかしたことある、
うんうん、
そういう現象を起こしかねない、
はい、
状態になったり、あとはですね、歯がもろくなってしまってひび割れを起こす、
あ、うん、そのひび割れたのが、うん、前刺さって神経に刺さって顔がぼっこり腫れたことがあります。そっか、
まだね表面上だけだといいんですけれども、うん、根の中というか先の方までひび割れが進行してしまった場合はね、もう歯を抜かないといけない、
はい、
どうしようもない状態になってしまうんですよね。
あ、そっか、じゃあ痛くないからって放置しない方がいいんですね、
う
ん、
そうそう、痛くないから放置しておくと突然ある日夜になってズキズキ痛み出した、うん、歯茎が腫れ出した、
はい、
なんだこれはって言ったらもう手遅れになってる可能性もあるわけですよ。
怖い、うん、怖い、なんか自分であの舌で触ったらね、なんかこうちょっとあの欠けてるなって感じなんですよね。でも痛くないから行かなきゃいけないけどまだいいやって思ってたら、そういうわけにいかないですね。
そういう気持ち大変わかるんですが、うん、もしそういう気持ちがあるんだったらぜひ歯医者さんにすぐ相談してください。
わかりました。
はい、
もうそういう方が結構いらっしゃる、
きっとみんなね、うん、痛くないと いかないんだと思う。
あとね、歯茎がちょっと腫れぼったりとか出血するとかって、うん、ね、柳先生こういうのはどういう病気が考えられますか。
そうですね、やっぱり歯周病、まあ、昔言う歯槽膿漏ですけども、うん、はい、それが進行してるとこういう症状が出るので、うん、いつもとちょっと違うなと思ったらぜひすぐ歯医者さんに電話をして、うん、すぐ専門の見てもらった方がいいと思います。
そうなんですね、はい、奥歯がなんか物が挟まりやすくて、はい、で隙間ブラシでやってもなんか取り切れてる感がしないんですよね、はい、なんかそういうのも言っていいんですか。
そうですね、まず例えばブラッシングのレベルもあるかと思うんですけども、うん、おそらく歯間ブラシだと思うんですけど、 そのサイズって日々変化してきますから、うん、お口の中それぐらい簡単に環境が変わりますので、はい、これでいいんだろうじゃなくて定期的に歯医者さんに見てもらって、うん、ブラッシングを習って、
はい、
その時その時の一番いい状態の歯ブラシを習った方がよりお口の中が健康が長持ちしますので、ぜひ歯医者さんに相談しに来てください。
意外と歯ブラシの仕方って自己流になっちゃって、はい、習っても半年も経ったらもう自己流になっちゃって、はい、大人になったら教えてもらうことすらなくなって、
なかなかそういう方多いんですけど、やっぱりなんか恥ずかしいって気持ちもあるかもしれませんが、うん、やっぱり我々プロですから、うん、しっかりとプロの助言を守っていただくのが一番お口の中がきれいに保つ。
じゃあ柳先生ね、はい、あれですか、例えば先生のところに電話かけて、はいはい、歯ブラシの仕方を習いたいんですっていうことでもいいんですか、はい、先生
ぜひぜひ。
あ、いいんだ、
はい、我々プロですからちゃんとその方の今のお口をちゃんと調べさせてもらって、うん、一番いい状態の歯ブラシをご推薦できますので、ぜひ相談してみてください。
なるほどね、
それ健康保険の範囲内できちんとできます
ので、はい、そうなんですね、うん、はい、それはありがたい、はい、 なんかそのそれこそ痛くなったりとか病気にならないと病院は行ってはいけないんじゃないかって思ってる人多いんですけども、はい、割とこう口の中のこといろいろ相談に乗ってもらえるんですね。
はい、よく多いのが、ね、私磨いてる、僕磨いてるって言うんですけど、磨いてるのと磨けてるのではちょっと違いますので、うん、ぜひ一度プロの指導を受けてみてください。
はい、これね、私も見てもらって褒められたらちょっと自信がつくんですよね。
いや、結構ね、お口の中汚れが溜まって歯石がたっぷりとこびりついてるような方、うん、はい、それを指摘して、いやちょっとね、汚れ結構溜まって歯茎炎症強いんですよって言うと、うん、おかしいな、俺毎日きちんと歯ブラシしてるんだけどなって言うんですけど、うん、じゃあ1回、どのくらいの長さで1日何回してますかって、うん、尋ねると、ほとんどの方がね、うん、1分も歯ブラシしてないんですよ。多分自分では3分とか5分してるって言うんですけど、はい、その人に歯ブラシを持たせて、じゃあいつもと同じぐらいの歯ブラシをしてみてくださいって、やらせる、やらせてみるとですね、うん、時間計ると多分それでも人前でやるんで、うん、結構自分ではいつもより気合い入れて長くやってると思うんですけど、うん、せいぜい1分なんですよね。最低でもね、歯の全体お掃除するとなると、我々がプロのやり方でも、うん、きちんと磨こうとすると最低でも10分以上かかるんです。電動歯ブラシ、音波ブラシなんかを使うともうちょっと短く済むこともありますけれども、うん、きちんと手で磨こうとすると相当ね、時間が、かかってしまう。それでも取りきれない。それを毎食後、
食後か。
そうです。
晩ご飯の後っていうか寝る前に磨くんですけど、それはね、テレビ見ながらっていうか、YouTube 見ながら15分ぐらいずっとやって、はい、最後仕上げにペーストつけて、はい、で隙間ブラシして終わらすんですけど、はい、朝はね、寝起きすぐ磨いて、はい、で甘い飲み物飲んだ後はしない、はい、で昼もしない。
朝起きてすぐっていうのが結構重要なんですよね。寝てる時にバイ菌ってすごく繁殖するので、うん、はい、ぜひ朝食食べてからではなくて、はい、朝起きてすぐ歯ブラシした方がお口の中の雑菌を取り除ける。
それはね、これはちょっと聞いたので、はい、もうそれを
結構、ね、この番組でもよく言ってますけど、
そう
お尻の穴よりも菌の数がお口の寝起きのお口の中の方が多いっていう、はい、
ニコちゃん大王状態、
うん、ニコちゃん大王は
懐かしい、
懐かしい、あ、知っててよかった知っててよかった、
はい、
いやだけど本当にね、そうなんですけど、じゃあ毎食後ちゃんと磨くかっていうとやってないんですよね。
ですね、病院歯医者さん行くとよくやるのがですね、磨き残しをしっかりこう染め出すっていう、
はいはいはい、
磨き残しがこういう色に変わる。でそれ結構家でもできるタイプもあるので、はい、病院に行って染め出してここが磨けてないよっていうのをちょっとそこで参考にしてもらいながら、はい、うん、家帰ってそういう染め出し液が使える環境であればそうやっていただいたら、はい、より自分でも磨きやすくなると思いますので。
なるほど、はい、ちょっと聞きたかったんですけど、はい、例えば午後から歯医者さんの予約取ったりとかするじゃないですか、はい、歯医者さん行く前って、はい、歯磨きをしてった方がいいのか、なんかこう心構えみたいなのってあるんですか。
ぜひ行く前にやっぱりしっかりブラッシングしていただいた方が、それを例えば我々は聞いて、あ、この人のブラッシングレベルがどうなのかってある程度指標で分かりますので、逆に磨いたのに磨いてないっていう方が、お、この人すごいって思うそういう、はいはいはい、こともありますけど、基本的には病院に行く前にしっかりとブラッシングしてきていただいた方がいいと思います、
はい、あ、なるほどね、はい、
できればですね、うん、普段自分が使ってる歯ブラシ、うん、持参していただくと、歯ブラシの状態を見て、そのもうこれ変えた方がいいんじゃないかとか、その歯ブラシの使い方とかが少し分かることもあります、
はい、
それとですね、 ブラッシングのやり方指導をさせてもらうときに、うん、自分の歯ブラシ持ってきていただくと、
はい、
ここをこういうふうに磨くんですよっていうことをお口の中で直接ご指導できますので、はい、磨きづらいところ模型の上でね結構指導させてもらうことが多いんですが、
はい、
自分の歯ブラシ持ってきてもらうと自分のお口の中鏡を見ながら
なるほど
鏡を見てもらいながら、はい指導させてもらうことができますのでね、今日も歯ブラシ持ってきたんですけどちょっとブラッシングの方法教えてくださいって言うと、はいはい、きちんと教えてもらえると思います。
私ね、うん、このコーナー始める前は先生ね、はい、歯ブラシねあんまり開かないでやるもんだから、はい、開いてないのだから1年に一遍お正月に変えればいいと思ってたの先生に1ヶ月に一遍だって、は
いそうですね、
下手したら1週間に一遍でもいいって言われて
あの毛先が開いてなくてもやっぱり雑菌がついてる可能性がありますので、うん、その雑菌をついたまんま歯ブラシってあまりいいイメージないと思いますので、
はい、
清潔なものを使うっていう意味では1ヶ月に1本は最低でも変えた方がいいと思います。
そうなんですね、はい、あの歯医者さんで売ってるあの歯ブラシ使い勝手いいですよね。なんか気持ちいいですよね。
ですね歯医者さんによっていろいろ扱ってるのあると思うんですけど、うん、基本的にその歯ブラシで指導を行ってっていうので
そうかそうか
やっぱりその方に合った歯ブラシをやっぱプロが選びますから
なるほど、ね、
その歯ブラシを使い続けた方が効果は高いんじゃないかと我々は思います、
うん、その人の癖も分かってるし、ね、歯の大きさもあるし、はい、っていうところなんですね、はい、そしてですねあの歯科検診ってこうやってねこう歯医者さんに行きましょうっていうことなんですが、
はい、
どういうことを見てもらえるんですか。
基本的ですけどまず、うん、検診ですからまず虫歯のチェック、
はい、
お口の中を見させていただいて虫歯のチェックあとはそれに伴って歯茎のチェック、
うん、
でそれによって歯茎の状況によってはブラッシングを指導したりとか、うんうんうんまあ、あとは磨きのことであれば先ほど言った染め出しをして、はい、ブラッシングの指導っていうそういう流れでいくことが多いですね、
はい、なんかよくあ裏に歯石できてますので取りましょうねって言われるんですけども、
はい、あのお口の中をしっかり調べさせていただいて例えば場合によっては写真を撮ったりで歯石が見つかれば歯石を見せて、うん、こういうところについてますからっていうので専門の機械を使って撮るっていうところが一応医療保険でも認められてますので、う
んはい、
歯石を撮ってブラッシングしてっていう流れになると思います。
うんなるほど本当に口の中、はい、舌でこう触っても気持ちいいぐらいツルツルになりますもん ねやってもらうとね、
はい、それだけあのお口の中が汚れてるというふうに認識していただくと分かりやすいと思います。
そっか
あのたまにですね歯が欠けたって来る人がいるんですけれども
ました
それ歯じゃない場合があるんですよね、
はい、
何が欠けたんだろうって皆さん思いますよね、
うんうん、
大量に歯石がついてる方が、
歯
石がボロッと欠け落ちるっていうこともあるんですよなんか白いもん出てきたんだけど、
うん、
見ると歯石の塊それぐらいたっぷりとで、ね、あのこびりついた汚れ歯石がね
歯石って歯ブラシじゃ取れないんですか。
これももうね取れなくなるんですこびりついてしまった
そうなんだ
あの歯石っていうぐらいですので石なんですよねほぼ石に近い状態カチカチのね、石灰化されたカルシウムの、
ね、人間ってすごいですね歯で石取れるし人なんだっけ、うん、胆のうで石出るし
あの体の中でね
石体の中で石作れる
作れるんですよ。
そうです ね,
ね人間すごいですね
胆のうでも腎臓でも
ね石作れる、
うん、結石っていう石を作ることができるんですんお口の中でもできます
ちょっとあの綺麗に光る石だったらいいのにね
いや本当ですねダイヤモンドでもできてくれればね
本当ですよね
宝石になればいいんですけど
ね本当ですよねそういうわけにいかないですから ね,
かねあの悪さする石なので、うん、取り除かないといけませんので、
ね、はいはい、あなるほどということはなんかこうもっともっとこう気軽にこう前に先生も言ってた美容室に行く感覚で行ってくださいって言ってましたけど、
はい
はい、私もあの半年に1回あのメンテナンスと思って行くんですけど、
はい、あの今は歯医者さんは悪くなってから行くところではなくて、はい、悪くなる前に行くっていう、うんうん、そういう認識に変えていただくといいかなと思いますね、
は
い、
あと年齢重ねてくるとさっきもねあの塩先生とあの柳先生待ってる間に、
はい、
最近人の名前が思い出せないっていう話をしててでね、あの分かる分かるって2人で同調してたんですがあのさらに年取ってきた方がなんだろうなんか歯の不具合っていうのを感じるっていうか、はい、なんか変っていう
あのお口もそうです、まあ、人間の体ってどうしても まあ、年取ってきますから、まあ、老化っていうのはこれはもう避けて通れないことなんですけど、うん、より顕著にお口の中が出る方もいらっしゃいますので、
はい、
例えばあの口の中が乾くとか、
唾、はい、
がよく出なくなる、これは年とともに唾液っていうのが減る方ですね、はい、あとはやっぱり年を取るとそれだけお食事の回数も増えてきますから、はいはい、相対的に歯が減る方とか、
うん、あ、
使いすぎ、やっぱ年齢重ねるとそうなることも多いですから、はい、まあ、そういった意味ではやっぱり年取っていくっていうのはそれなりの、うん、まあ、反応が出やすい場所でもあるので、うん、なんかちょっとでもおかしいなと思ったら、はい、やっぱりすぐ歯医者さんに見てもらおうっていう、はい、そういう気持ちを持っていただくと大変ありがたいです。
予約でね、その予約の電話入れた時にこういう状態なんですけどって言っていただくときっといいんでしょうね、
は
い、
そうですね、こちらもあの情報がたくさんあれば、うん、はい、あのアドバイスしやすくなりますので、ぜひ、
はい、よろしく
お願いします。
ラジオを聞いている皆さん、ちょっとぜひこの機会に考えてみてください。あれ、来月はそろそろあの、うん、イベントがやってきますよね。
来月、再来月ですね。
再来月だけど、来月のご紹介ぐらいであるんじゃないですか。
来月はその11月に、久しぶりですね、あのコロナ禍でなかなか開催ができなかった、うん、トラ知識会司会のハートフルフェスティバルというイベントを、はい、11月の、18の土曜日ですね、うん、開催予定となっておりますので、はい、来月の放送にはその内容をですね、担当理事の先生に来てもらって、ご説明できると思います、はい、
久しぶりにキミちゃん先生の綿あめ姿が見れるんですかね。
残念ながらもうキミちゃんは担当ではないです
あ、残念、あれあの姿好きなんですけどね
綿あめもやりませんので。
あ、そうなんです。じゃあまた違うことやるみたいですので、楽しみにしてたいと思います、はい、柳先生、今日はきっとスタッフの皆さんにあの満点がもらえるんじゃないですか。
ありがとうございます。
はい、
頑張りました。
しっかりね、しっかりお話ししてもらいました、はい、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間はソラシ歯科医師会さんの協力でお送りしました。